DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。本日の始まりの歌はトレモロコード、花嫁。
くつろぎすぎてあなたをいつも苦労させた。
はい、どうも皆さん、おはつございます。8月の DJ おじのつれづれおじ日記でございますよ。ねえ、暑い日が続いておりますが、皆様いかがでしょうか。今度くっさ暑いのにね、おじいもね行ってきましたよ、ロッキンジャパン。ねえ、ひたちなか海浜公園にロッキンジャパンヘステボー行ってきましたよ。いやー暑いよ、なんだっつーのっつぐらい暑かったよ。ねえ、まあ夏だからしょうがないっちゃしょうがないんだけどさ、30ね、それこそ5度6度とかさ、俺がちっちゃい頃はそんな温度なかったんだけどね。今時は当たり前なのかな。まあその辺のお話もちょこっと入れつつもですね、大変ありがたいことにですね、おじいね、メッセージをいただいておりますね。スイスポンズさん、ありがとうございます。DJ おじいのズレズレおじい日記、こんにちは。7月23日の宇都宮スタッツパーティーで遠藤木さんを送り込み、次回は遠藤木さんのコントデビューを成功させるべく演劇教習所に参加したものです。おじいね、この間演劇のワークショップやったんです。その辺もちょっとね、後でちょっと話したいと思いますけども、教習所では楽しく分かりやすいレクチャーをありがとうございました。遠藤木さん、次回は悪の牧場か解剖何でも診察団に出てみたいそうです。機会がございましたらぜひ怪人参加のコントでご一緒したいです。おところ茨城県ということで、はい、水素ポンズさん、ありがとうございます。ねえ、あの悪の牧場ねえ、いいじゃないですか。それからね、解剖何でも診察だんってね、すごく不謹慎なねコントなんですけどもね、まあどちらもすごく色の濃い、面白いコントですのでね、ぜひご一緒したいですしね、このラジオ聞いてる皆さんもね、ぜひ見に来ていただけたらなと思っておりますですよね。水素ポンズさんね、いろんなね、地域で、活動されてるいろんなヒーローですとか、そういった怪人ですとか、そういったところをね、ものすごく応援してらして、ご自身もね、そういうショーのね、ヒーローショーとか怪人ショーとかのね、脚本を書かれてるということでね、ぜひね、そういったショーにもね、一緒に参加できたらと思いますので、今回もね、張り切って DJ おじのつれづれおじ日記始めますので、ぜひ聞いてやってくださいませ。番組ではですね、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひぜひぜひお待ちしております。あ、そうそうそうそう、この間のね放送でね、聞いていられたあすまるさんからもね、ツイッター系でいろいろメッセージいただいてますんでね、その辺もねぼちぼちとご紹介していけたらなと思っております。あ、ガラヤさんからもいただいてるな。ご紹介していきたいと思いますが、そんなこんなで、DJ おじのつるづるおじい日記、今日も元気に始まり始まりでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はーい、お元気、おじいですよ。暑いよ。実はね、今日の放送は8月16日放送予定かな。ほんで今ね、これ撮ってんのが8月7日なの。まさしくそのロッキンジャパン行ったのね、8月6日で昨日なのね。昨日なのね。なんか今年の夏一番の暑さだって言ってたのね。ついてくのね。貧乏神なのね。まあおじい、ロッキンの一番の目玉のベビーメタルちゃんが見れたからよかった。可愛かったな。可愛かった。主にフォレストじゃねえ、なんだあれ、何ステージっつうんだか、グラスステージだ。そこでね、もうそこから陣取って動かなかったんだけどもね。あとね、ハイエイタスがねよかった。ドラゴンアッシュはねいろいろよかった。帰りの車内が盛り上がった。ね、フォーメーション。どっちどっちどっちどっちどっちどっち。これはあれ、著作権引っかかんないから。多分、音違うし。はい。で、なんだっけ、スタッフさん何がいいっつったんだっけ。エメエメエメって人がいいんだって、女の子で。なんか、もう一番前の方行って見てたらしいよ。スタッフさんも一緒に行ったの。ロッキンジャパン。そんなわけでスタッフさんのおすすめでですね、話は急に変わるんですけどもね。ドラゴンズドグマを始めたの、おじい。聞いてる方でやってる方いるかな。カプコンが出してるゲームで、まあ、モンハンみたいな RPG みたいなさ、やつなのよ。おじいまだレベル8なの。結構ゴブリンとか来るとキャーキャー言っちゃう。ね。カプコンがあれだってよ、今年の秋ぐらいになんだっけ、モンハンの RPG 出すってよ。カプコンモンハンの RPG 出すってよ。ね、ゲームばっかやってどうしようもね、旦那だなっていう目で嫁がこっちをチラーっとこう。あとね、キュウソネコカミ見てきたね、嫁さん。面白かったよね。二人でキュウソネコカミ T シャツ買ってきちゃったもん。キュウネコ T 買ってきちゃったもん。キュウ T 買ってきちゃったもん。T 買ってきちゃったもん。ねえ、まあ暑いんだけどさ、まあ音楽はね、人を変えるとか、こう幸せな気分になるとか言うけど、そんなことはね、はっきり言えばね、ちょっとあるな。なんか疲れ切ってんだけど、ちょっと聞くと、聞きたくなっちゃうなってダーって言っちゃったりもするしね。でも、おじ、昨日多分、ロッキンジャパン史上最高記録出したよ。生ビール2杯と、ね、ハイボール8杯、かな？まあ、コークハイも含めてだけど、ちょっと10杯くらいいってんのかな。で、帰りに山岡屋で生ビール飲んで、なんとかサワー飲んでね。でもリオデジャネイロ五輪が始まっちゃったからさ、体操を見たりさ、体操の予選、あとはバレーね、日本対韓国、ちょっと、これ流れてる頃にはもうあれか、終わってんのか、リオ五輪な。頑張ってほしかったけどな。で、柔道がね、60キロ男子と48キロ女子が銅メダル取って、水泳、競泳がね、400メーター個人メドレーで、萩野くんがね、金メダル取って、まあすごいね。言ったことやっちゃう人はすごいな、やっぱりな。そうさっきね、冒頭でね、水素ポンさん、ポンズさんからの、コメントを発表しましたけども、他にもですね、同じく共演しました、7月23日に宇都宮で共演しました、アスマレの北条さんからもね、ラジオ聞いてね、めちゃめちゃ紹介していただけて嬉しいです。なんかこの、熊がびっくりしたような嬉しいような顔した顔文字が来て、僕らもせっかくのご縁なので仲良くしていただけると嬉しいでーすとか言ってね、北条の、あすまれの北条くん。君なんかツイッターでなんだ、窒圧がどうのこうのとか言ってるけど大丈夫なのか、それは。ねえ、あとはね、同じく一緒にね、やらせていただいたガライアのね、 こちら、名前言っていいのかな、ボーカルの菅野さんね、今更ながら7月23日お世話になりました。大統領の秘書役とガライアのボーカルの菅野と申します。おじいのエネルギッシュな牧場主のお芝居歌手力素敵でした。今度はもっとゆっくりお客さんとして拝見したい。ぜひそうしていただきたい。またお会いする際よろしくお願いいたします。ということでね、まあまあまあちょっとずつね、いろんな皆さんとね共演できてね楽しかったおじいでございますけども、まあまあ、7月23日の宇都宮に続きまして7月31日にはですね、ワークショップ演劇教習所ということでねワークショップやらせていただきました。今日のおすすめコーナーではねそのワークショップのいくつかのワークショップをご紹介しますんでね、ぜひ皆さんもですねお家でできますから、これだけやってれば芝居と歌があっという間に上手くなりますからね、そういったところをおすすめしていきたいと思いますけども、まあ、残り3分ということで、じゃあ残り3分は何話すんだおじいということで、ドラゴンズドグマかな、プレイステーション4とプレイステーション3とあと Windows に対応してるネットゲームで2015年の8月が開始かな、運用開始かな忘れちゃったけど、そんぐらい、6月だかなんだか、うん、もう1年ぐらいになるんですけども、そうですね、まあ内容はよくあるそのネット RPG とは変わらないと思うんですが、まあ戦う要素にどっちかっていうとモンハン的要素が結構入ってましてですね、まあリアルタイムなのでアクションロールプレイングなのでね、コマンドでね戦う、逃げる、魔法、眠るとかそういうのないから、そういうのは苦手な人はちょっときついかもしれないけど、まあアクションだと結構やりようもあるんですよね。弱くても弱いなりにこう逃げながら攻撃できたりとかさ、そういう面白さもあるかな。まあ人によりけりですけども、 OG もアクションは結構ねどうかなと思ってたんだけど、まあやってみたらねそれなりに、うん、今レベル1とかレベル2のゴブリンとか来るとキャーキャーキャーとか言いながらね逃げ回ってますけども、あれフィールドにね宝箱とか落ちてんだね、バッテンマークでね。で拾いに行くとさ、モンハンと一緒でさ薬草が取れたりをするのね。あとピッケルで岩削ったりね、カンカンカンカンなんて、その辺がモンハン要素強いかな。ピッケルとか持ち歩かなきゃいけない。あと宝箱開けんのもね、そのなんつうんでしょう、完全にピッキングだよな宝箱開けセットみたいなの持ってないと開けられないんだね。そういうところ細かいけど、まあモンハン好きな僕としてはちょっとありがたい仕様かなと。今日は奥様のご了承が得られたので、これ終わった後スタッフさんとねドラゴンズドグマをやるぞとね、8時間ぐらいやるぞと、いや無理だぞと、眠いぞと、でも昔はやったぞと、はい、そんなこんなでここら辺でもう一曲お送りしましょう。千田勇気、幻影の向こうへ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 畑ちゃんこと MZC いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 畑ちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネル
DJ おじいのおすすめコーナー、フィレオフィッシュ。はい、よくわかりません。今日のお昼はマックでした。おじいです。なんだっけ、あの醤油なんとかなんとかバーガー美味しかったよ。うん、なんとかで申し訳ないけども、期間限定らしいけどもね、まあ、マックはね、いろいろ好き嫌いあるからね、そんだけね、おすすめもできませんけども、まあ、うまかったっちゅうだけでね。はいはいはいはい。そういうわけで今回は、まあ、あの7月31日におじい、あのワークショップ、自己批判賞としてワークショップをやりまして、その中でね、あの前半部分のお芝居の、講師ということでやらせていただいたんですけども、まあ、その中からいくつかね、そのポイントを絞って、このラジオをお聞きの皆様にもぜひともやっていていただきたいものがワークショップございます。まあ、お芝居に限らずね、日常生活とか、あるいは歌をやってる方とかにはね、あの抜群に効き目のあるワークショップでございますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。嫁が背中をなぞっててこちょばよいです、やめなさい。はい、そういうわけで、この間も結構10人ぐらいのね、募集定員でワークショップやらせていただいたんですけども、まず最初にやったワークショップというのはですね、呼吸でございますね。人というのは当然呼吸をして生きている生き物なんですけども、この呼吸というものは無意識でも当然できるものでございます。酸素を吸って二酸化炭素を吐いて、そしてその無意識の延長なんですが、人は大きく心が動いたとき、感動したときとか、泣いたときとか、笑ったときとか、そういうときっていうのはですね、ものすごく呼吸がね、深くなるんですよ。悲しいときでも思いっきり吸い込んだとか、笑うときにもね、たくさん呼吸を使ってね、そういった行動を起こしてるんですけども、意外とそれは意識できないものであって、お芝居でもやはりいろんなセリフがあってね、言葉を話すんですけども、そういうことを忘れてしまうことが多くて、体が普通に行っている活動をね、抜きにしてセリフだけそれっぽい感動的なことを言うと、まあ滑稽なんですよね。でお客さんっていうのはね、もうすごくよく分かっちゃうの、そういうのが。この人すごく泣いてるけども全然泣いてないわいと。やっぱり人はね、人の嘘を見抜くことがもともとできるので、あ、こいつ嘘ついてるなってのは分かるんでね、そういう芝居を見せられるとお客さんもおえーってなってしまうので、やはりそういうところは大事にしないと。もちろんセリフを吐くにあたっては、まず目でね、見て、耳で聞いて、それから感じて、心が動いて、それから言葉って出るものですからね。突然エスパーのようにね、相手が言う前からもう気持ちができてすぐ言葉返しちゃう人いますけども、それはなしだな。そういうところを踏まえて、まず呼吸のワークショップなんですが、まず皆さん普通に呼吸をしてみてください。はい、酸素を吸って、はい、二酸化炭素を吐いて、酸素を吸って二酸化炭素を吐くって言われるとすごく息苦しくなるんですけどもね、まず普通の呼吸、それから次はだんだんと、まあ呼吸をね、呼吸の感覚を深くしていってほしいんですけども、まあゆっくり呼吸していく中で、まずは自分の体にある空気をですね、全部吐き出すんです。ふーっと全部全部全部全部全部全部全部全部全部吐き出した後に思いっきり吸い込んでください。そうするとですね、呼吸の息が入る場所ってね、通常の場所よりもだいぶ深くなるんですね。深くなるというのは、まあ、胸のこのね、乳首のあたり、その下あたりでこう呼吸ってしてるようなイメージがあるかと思うんですが、それがずっと下まで空気が入るようなイメージ、これが、ね、すごく大事でございまして、まあ、腹式と呼ばれるものは肺を支えるその横隔膜というものをいかにこう 自分の力で、それを下げて、しっかりそこで抑えて空気を溜めておけるか、思いっきり吐きました、思いっきり吸い込みました、止めます、そしてそのままあえいようあえいようあえいよう、とまあ自分の意思で、空気の量を調節して、どこまででも声が出せるようになるというのが、まず横隔膜を下げるということが呼吸の大前提でございます。なのであんまりやると立ちくらみとか起こしてしまうんでね、思いっきり空気を吐き出して吸い込むっていう作業を、まあ、そうですね3回、それができたら次は、大きく吸い、あの吐き出すのは一緒なんですけど、今度鼻から吸い込む、ふーって吹き寄ったら鼻からって吸い込むのを3回、休みながらですよ、一気にやると本当クラクラクラってきますからね。で次はできるだけ早く、早く吐いて早く吸うっていうのは3回ぐらいですかね。これを1セットとして、そうですね、まあ1時間ぐらいかけてもいいし30分ぐらいでもいいんですけど、できればそれ3セットぐらいやっておくと、なんかね体の中がね広くなったような気がします。ですごくこれは自律神経にもいいですし、まあ腹式呼吸ってねダイエット効果もあればお通じにもいいって言いますから、これはぜひともね、やっていただきたいかな。それが終わったらよくねやるのがあの犬の呼吸。犬っていうのはもともと腹式呼吸の生き物なんですよ。なので遠吠えがすごくよく遠くまで通る。なので犬と一緒に暑い時にね汗だらだらの時、犬が舌を出して呼吸しますよね。これを続けるだけでもだんだんだんだん横隔膜が鍛えられてきます。それが最初ゆっくりでもいいから犬の呼吸ができるようになったら、今度早くそういうラジオ番組になってきましたね。はい、これをなるべく早く、これもですね、そうですね、まあ10秒ぐらいのものをね3セットぐらいやればまた違うのかなとも思いますが、それもまた、自分の体に合わせてやっていただきたいかな。そして最後はね、今日は呼吸だけで時間終わっちゃいそうですけども、親指、右手の親指で結構です。右手の親指を自分の口の前に持ってきます。でこの親指はろうそくだと思ってください。火がついています。この火を消す。はい、吸い込んで、せーの、はい、ろうそくの火を消す。これをですね、まあ、例えば5回ふ5回ね、やってみる。まあ、それを1セットとして、また休んでそれを3セットとかね、それをできるようになったら、今度はですね、腕を伸ばす。親指を立てたまま腕を精一杯伸ばして、そこについている親指の先についているろうそくの炎を自分の息で消す。はい、これもまたね5回を3セットとかね、それができるようになったら、今度はですね、円になってですね、これ偶数じゃなきゃできないんですけども、自分の向かい側にいる人の親指のろうそくを消すとかね、そんなの当然無理なんですが、イメージですね、息を飛ばすというやつです。はい、いかがでしたでしょうね。まず呼吸、思いっきり吐き出して思いっきり吸い込むということ、それから犬の呼吸、ゆっくりと早く、そして親指をろうそくに見立てて、まず自分の手前で消すということと、腕を伸ばして消すということ、こういったものをですね、これはほら別に相手がいなくてもできますし、お風呂でもできるし、寝る前でもできる。ただ寝る前とかやるとね、すごく体を使うんでね、目が覚めちゃうかもしれない。お風呂入りながらとかもいいかもしれないけど、ただ姿勢は良くないと、その肺とか横隔膜とかこう痛めてしまう可能性もあるので、やはりできれば立って肩幅ぐらいに足を開いた、そこから言わなきゃダメだね。ちょっと前傾姿勢になりながらそういったことをやっていくといいかもしれませんね。犬の呼吸なんかどこでもできるから、怪しまれない程度にね、変なもの見てるときそんな息出すとどんなことなのか分かんないんでね、周り誰見てるか分かんないからね、そういうところを気にしながらやっていただけたらと思います。今回は呼吸だけで終わっちゃった。他にもいろいろあるんですけども、それはまた次回行こうということで、以上オジーのおすすめコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひお聞きください。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。
割れて歪んだってさらに強く抱きしめくかけちる
「ミュージックゼロチャンネル」パワープレイ「メメントモリ」ES。 ミュージックゼロチャンネル。
はい、そういうわけで今回もお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじい日記、いかがでしたでしょうか。いやーね、リオ五輪もね、まだまだいろんなね楽しいね種目が盛りだくさん。まあね、日本人としてはね、その金メダル取れるのがやっぱり嬉しいから、そういう番組、あ、そういうね、可能性のある種目をついつい見てしまうんですけどもね。昨日はね、テニスも錦織くん1回戦無事突破してね、それから体操もね、我が茨城県古河市代表の山室くん、あの野郎ちょこっとミスってたけどもあの野郎ってないよね、失礼だよね。すごい頑張ってるんでね、まあ選手の皆さんはね、日本代表でもあるけど、今まで一番頑張ったのは自分らなんで、のびのびとね、やっぱ自分のために最後ぐらい頑張ってほしいかな。ねえ、何のためって俺たちのために頑張りますっていうのはなんかこう力湧かないじゃんよ。まあまあまあ、でも日本のためにとか言うとこう燃え上がる人もいるかもしらんけどな、燃え上がれガンダムでな。そういやエメさんって何、ガンダムユニコーンの劇中歌歌ってたんだってエメさん。ねえ、何アルファベットで書くのエメって EME? あ、違うの A M A え AIはぁ、AIM だって。エイムじゃんな、それじゃな。でも M なんだって。エメなんだって。エメ。ねえ。まあまあまあまあねえ。もうその辺もね。まあ行ってよかった、ロッキンジャパンということでね。ほんと、クソ暑かったけどもね。もう1年の半分ぐらいの汗かいちゃったよ、俺、あれでも。もうかかない。もうかかないぞ。そんなこんなでね、ロッキンもね、終わったことでね。まあおじいね、来週8月11日のあれかな。上層花火大会も行っちゃうかもしれないけどもね。まあこれ流れてるの8月16日なんでね、ごめんなさいね。はい、しかも県のローカルネタで茨城県のローカルネタですいません。まあ早いとこね、この収録終わってね、ドラゴンズどこもやんなきゃいけないんで、スタッフさんとパーティー行くんでね、あんなことこんなことしてどんどんレベル上げしちゃおう。ラックチーン、スタッフさんに助けてもらおう。ラックチーン。ただ装備がひどいんだよな、ビールのさ、なんか樽の蓋みたいな盾なんとかしてくれよ。あれよ、売ってんだよ、売ってんだけど俺買っちゃダメだっつうんだよ。レベルがダメだとか職業がダメだとか、おかしくないか。うん、金あんだからよ、売ればいいじゃんよ。道具屋だってよ、武器屋だって防具屋だってよ、売ってくんねえのなんかな。まあそれはパワーバランス保つためにしょうがないんだろうけどもね。まあまあ今日早速ね、ちょっといろいろこの後頑張っちゃうんでね、その辺も随時ねレポしてきますよ。もし万が一ねラジオ聞いてる方で、俺やってるよパーティー組もうぜっていう方はぜひメッセージください。お待ちしております。そういうわけで番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。まあ8月夏真っ盛り、まあ、ちょっとねまだね夏っぽいことねそんなにやってないんでね、いろいろ頑張って、今年の夏もね楽しんでいきたいと思います。そしてまずは何より皆さん、健康でいられるようにね、暑いですからね気をつけてまいりましょうね。はい、それでは今回の DJ おじいのつれづれおじい日記はここまででございます。それでは皆さんありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。